中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院認知症看護認定看護師であります村上道代看護主任にお話を聞いていこうと思います。村上さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は認知症についてのお話をしていただけるということなんですが、初めて聞きました。認知症看護認定看護師というお名前がついている資格をお持ちの病棟で勤務されている看護師さんなんですよね。この認知症看護認定看護師、どのような資格なのか役割を教えてもらっていいですか？
はい、名前の通りですね、認知症に関わる患者様の援助を中心としまして、家族様や周囲に関わる方に直接お話をさせていただいて、認知症に関する不安などを傾聴してアドバイスなどを行ってます。
はい、
でまた当院では入院患者様に関わる看護師を中心に、医療職や事務職の方々にも認知症について知識を持っていただこうと研修会を行ってます。
あら、医療関係の方々に対しても研修会を行っているということなんですね。はい、これ認知症についての知識を持つためということなんですが、医療職の方ならみんな知っていることかと思うんですが、この研修会で必要性はあるんですか？
はい、個人的に勉強されて知っている方もいらっしゃるんですが、認知症のことを知っていてもどのように関わればいいのかというところまでは知らない方が多いです。
はい、
例えば認知症のある方が入院してこられた場合に、入院環境に戸惑って不安が強くなられて、普段よりも状況が把握できずに不穏な状況に陥りやすいです。そのような時に我々は落ち着いてくださいとか、病院だからとか、入院しているからなどと説明することが多いです。しかし患者様にとっては状況が理解できていないために不安が強くなっている状況なので、そんなことを言われてもなかなか落ち着くことはできません。
はい、
そういう時は我々がまず冷静になって、患者様が不安になっているのだと理解をして、こういう理由でいついつ入院してきましたよね、こういうふうになれば退院できますよなどと、現状と方向性について伝えていきながら不安を軽減していくことが前提となることを理解してもらいたいと思います。
はい、
また事務職の方は外来患者様や家族様と関わる場面があると思います。混乱している状況や困っているところを見かけたら、病院職員として積極的に声をかけていただけたらと思います。知識がないとどうしたらよいのか分からず、自ら声をかけるのは難しいと思ってしまいますが、少しでも理解をしていることで関わろうとしてもらえるのではないかと思います。
なるほど。認知症について私たちも知っていることではありますが、実際に認知症の人とどうやって関わっていくか対応していくかというのは教えていただかないとなかなかわからないものですもんね。そういう意味でも研修会必要なものであるということなんでしょうね。病院以外で何か活動というものはされてますか？
はい、西宮北口にあります保健所で毎年市民健康フェアを行っています。
はい、
毎年テーマが変わるので行っていない時もありますが、2017年に認知症についての講座をさせていただきました。
はい、
その中で質問コーナーを設けましたが、予防法などに興味のある方が多くいらっしゃいました。
この健康フェア、市民健康フェアというのは毎年秋ぐらいに行われているということですので、興味ある方は西宮市のホームページまたチェックしていただけたらと思うんですが、さあ、この認知症の予防法というのはどのようなものがあるか私も知りたいです。ぜひ教えてください。
はい、認知症というのは脳の中で起きている現象や症状と思ってください。
はい、
認知症になる原因はまだ解明できていませんが、その中でも生活習慣病は原因の一つと言われています。 糖尿病や高血圧、高脂血症を予防するための生活習慣に気をつけることがまず必要です。はい、例えば普段から食事のバランスを考えて取り、日頃から運動などで体を動かすことや、人と楽しく会話をすることが大切です。
はい、
予防法に脳内トレーニング、脳トレと言われることもありますが、脳トレは苦手な方もいますので、自分が楽しいと思えることをすることの方が良いと思います。
はい、
経済的なことも考えて、できるだけストレスの少ない環境で生活できることが望ましいです。
全部今村上さんがお話してくださったこと、私もはいはいと言いながら、うなずきながら聞いていましたけれども、やっぱり毎日の生活、規則正しい生活を行うこと、そして会話大切そうですね。
はい、
なるほど。村上さんは今は西宮市立中央病院の5階の病棟で勤務されているんですよね。はい、他の看護師の皆さんと同じ勤務をされてるんですか？
はい、少し違うところはありますが、同じような勤務をしています。
はい、
5階病棟は包括ケア病棟といいまして、急性期の病棟へ入院された患者様が在宅や施設へ退院するまでの間、一旦5階病棟へ移動していただき、リハビリなどを行いながら療養生活を送っていただける環境となっています。
はい、
勤務が少し違うところは、一月のうちに3日4日ほど時間をいただいて、認知症に関する患者様のケアが各病棟でどのように行われているかを確認して、看護師に援助方法や声かけなどを行っています。
はい、
患者様には直接お会いして様子を伺い、入院環境に困っている様子はないか、家族様は困惑した様子はないかなどを確認して、必要に応じて介入しています。
はい、
また昨年の4月より認知症ケアチーム会を立ち上げました。
うん、
これは認知症に関わる患者様への援助方法について、多職種が関わり話し合いを行うことで、より良い援助方法や方向性を導き出すために必要なチーム会になると確信しております。
はい、
認知症ケアチームの構成は、医師、各病棟の看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、医療ソーシャルワーカーの10名です。
うん、
このチーム会で月に一度回診を行い、ケアの方向性などについて話し合いを行っています。
ほう、いろんな、職種といいましょうか、専門の、皆さん合計10名の方でチームを組んで、回診をされているということなんですね。その回診というのはどのような患者さんが対象になるんですか？
はい、緊急入院をした患者様は誰でも不安になります。
はい、
そのような時に体がしんどかったり痛かったりすると、心身ともに落ち着くことができずにパニックになることも見られます。
うん、
そのような時に繊毛と言われる状態になられる方もいらっしゃいます。
はい、
繊毛はひどくなると命にまで影響を及ぼします。
うん、
そのため我々は繊毛が起こる前に予防を行っていきます。
うん、繊毛ってどのような状態か、ちょっと詳しく教えてもらっていいですか？
はい、自分自身を見失ってしまって、意思に反した行動をとってしまうなど、パニックに陥るような状況になる方もいらっしゃいます。
はい、逆にうつのような状態になるような人もいらっしゃるんですか？
そうですね、看護師でも分かりにくい状況に陥る方もいらっしゃいます。
あ、なるほど。はい、じゃあ もちろんこの専門が起こる前に予防しないといけないというのはすごく分かりますが、この専門の予防というのはどのようなふうにしていくんですか？
はい、まず、入院方法についてですが、
はい、
入院方法には予約入院と緊急入院の2つの方法があります。
はい、
予約入院はあらかじめ入院することが分かっていますので、入院前に外来で診察を受けていただきます。
うん、
65歳以上の患者様には高齢者総合機能評価 CGA という問診を受けていただきます。
はい、
質問項目の中で認知症のリスクなどが分かります。そのため入院時にそのような情報があれば、専門のリスクがあるかどうかを知ることにもつながり、入院後のケアにつながっていきます。
はい、
また緊急入院の場合は突然の入院となりますので、高齢者や認知症のある方にとってはふと気がついた時には知らない場所に寝ていると思うこともあるようです。
うん、
想像してみてください。自分が目を覚ました時に周りの環境が変わってて、見たこともない部屋やベッドにいる、服は病院に着替えさせられていて、知らない人がベッドの周りにいる、自分を上から覗き込んで腕に何かをつけたり、痛いこと、 点滴とかですねなどをしてくる怖いですよね。
怖いです、うん、
それらが専門になりやすい環境だと言われています。
あ、このような状況でその自分を見失ってしまうことがあるということなんですね。
はい、そうです。はい、そのため予防策として患者様にとって緊急入院というものがどういうものかを想像して患者様の立場に立ってケアを進めていくことが中心となります。
はい、
例えば熱が上がってしんどい、体が痛い、吐き気がして気持ち悪いなど具体的な症状であればすぐに対応できます。
はい、
しかし自分の知らない環境であれば自分が知らない人に素直に伝えることができるでしょうか。
いやー、無理だな。ね、
我慢する方もいればうまく伝えることができないかもしれません。
はい、
それを我々看護師であるプロの方々が十分な観察を行って検を行い今患者様に起こっている状況をつかみケアをしていくことが専門予防となります。
なるほどね。村上さんはでもどうしたらいいかと思う何か考えありますか。
はい、現在五階病棟の包括ケア病棟では最大60日間入院していることが可能です。
はい、
だからといって高齢者や認知症のある方々が長期に入院していますと、うん、何の刺激もない空間で生活することは、うん、認知機能をさらに悪くするリスクが伴います。
はい、
しかし高齢のご夫婦で生活されている方や高齢のお一人で生活されている方が多くおられますのですぐに元の生活に戻ることは何らかの病気を抱えている状況にある方々にとってはとても困難な生活状況となります。誰かの手助けが必要となって介護保険を利用して介護ヘルパーや訪問看護などを必要とすることもあります。
はい、
そのようなサービスを利用する場合は担当のケアマネージャーさんに入っていただいて手続きを必要としますのですぐに退院することは難しいです。
はい、
そのために今では入院した時から地域医療連携室という部署が中心となって関わり退院調整を行っています。うん、退院調整とは在宅に退院することとなればどのようなサービスが必要かを考えて担当ケアマネージャーさんと連絡を取り調整することや家族が他の病院へ転院を希望している場合は転院が可能かどうかを他の病院へ連絡するなど仲介役を行っています。
はい、
どちらにしてもすぐに退院することは難しくどうしても1ヶ月近くの入院期間をしている方がほとんどとなっています。
うん、
そのような期間何もない環境で生活しますとご自身で動かれない方はベッド上で生活する時間が増えるために筋力低下を起こしやすく刺激がない空間にいてますと認知機能が低下して認知症がある方はひどくなりやすく認知症がない方でも認知症になってしまう方がおられます。
はい、
せっかく病気を治療するために入院しているのにそのようになってしまう状況というのは本人にとっても家族様にとっても辛いことです。
うん、
そのため私は今後デイケアを行っていけたらと考えています。
うん、なるほど。中見さんの考えとしてはデイケアを行っていけたらいいと。このデイケアとはどういったものですか。
はい、現在施設ではデイサービスと言われているものに近いです。
はい、
日中に行っているリハビリ要素のある催し物と思ってください。
うん、
病院内で行うデイケアとなりますと開催時間が限られてきますが患者様が時間を持て余すことなく余暇の時間をリハビリの要素も取り入れて行うことで一石二鳥のものになります。
はい、
具体的には患者様一人一人に合ったことを行うことがストレスを与えなくて良いです。
うん、
例えば手先の器用な方には編み物や絵画、塗り絵とか貼り絵とかですね、
うん、
歌を歌うことが好きな方は歌を歌うなど数人でできるものであれば風船バレーや輪投げ、うん、体を使ったゲームなど体の一部を動かすことができればそれに合わせてリハビリにもなりますよね。
あ、なるほど。それが病院内でできるデイケアということですね。これ元を正すと最初に教えていただいた認知症の予防法につながっていきますね。
そうですね、
やっぱり適度に体を動かして人とおしゃべりをしたりということが大切になるということなんですよね。
はい、
でもそれが病院の生活ではなかなか難しいのでそこでデイケアを入れていくということになるんですね。
はい、
これは近々取り入れることはできるんでしょうか。
はい、今考えているところではやはりデイケアをするにあたっては 場所が必要になってきますので、ね、そこの場所を探していくっていうところがまず問題点かなというふうに思っています。
でもそのようにね、デイケアを行っていただくことで退院した後も快適にお家での生活が、まだ戻っていくというのに結びついていくので、私自身もデイケアはいい考えだなと思うので、近く取り入れていただけたらなと思います。さあ今日は認知症についてのお話を伺っていきました。初めて認知症看護認定看護師という資格をお持ちの方がいらっしゃるということを知ったんですが、このラジオを聞いている皆さんでぜひちょっと相談に乗ってほしいなとか、いろんなことをね質問したいなという、お家でケアされている方もたくさんいらっしゃると思うんですね、そんな方にも一言、そして私たちは相談することはできるんですか？
はい、そうですね、実際この病院では私だけがその資格を持っているので、実際に院内でも知られていない方はいらっしゃると思います、
はい、
でもやっぱりご相談したい方というのは多くいらっしゃると思いますの で、 そうですね、うん、病棟に入院していない患者さんであっても、不安を抱えているご家族様であっても、中央病院の方にお問い合わせをしていただけたらなというふうに思います。
はい、今後の村上さんの、前向きに取り組んでいきたい何かありますか？
はい、そうですね、まだまだ認知症についての知識というのは医療職を中心に知れ渡っていないことがまだ数多くありますので、やはりそこから近く、まあ、私の周りからですね、知識を固めていって、患者さんや家族様にもっともっと貢献できたらなというふうに思っています。
いや、村上さん、ちょっと今気づいたんですけれども、村上さんと名前と写真が入った名札がついてますよね。その後ろにもう一枚何かありますね。それは何の、名札になるんですか？
はい、これがですね、今の私が持っています認知症看護認定看護師の資格がありますよということを示す名札になるんですが、
はい、
これは日本看護協会が認定してくださってますので、その専門専用の名札となってます。
あ、
はい、
じゃあそれがついているということは、はい、もちろん認知症に長けている、そしてお世話していただく、指導もしていただけるという印になるわけですね。
はい、そうです。
表には出てないですね。
そうですね、まあ、実際にもし表に出していたとしても、本人や、まあ、家族様がこの名札を見たときに、どうして認知症看護の方がというふうに思われる方も、はい、
なるほど、
いらっしゃるかなと思って、私はもう下にちょっと必要な時に見せて紹介はさせてもらってます。はい、
ちょっとね思ったのが、はい、入院された時にご家族の方もご本人も認知症のちょっと様子があるかなっていうのを気づかずに入院されてくる方もいらっしゃると思うんです、
うん、
そんな方にはどのように？
はい、実際家族様は自分の家族が認知症かなとかいうふうに思っていても、やはりそれを受け入れることっていうのはなかなか難しいと思うんですね、うん、
はい
はい、やっぱり世間体であったりとか、そういったことも考えますと、なかなかそれを私たちも認知症がもしあるのかなと思ってもストレートにそこは家族様には言いにくいですので、
うん
うん、そういった意味ではもしかすると入院したその環境で認知機能が落ちている可能性がありますよとか、少しちょっと濁した言い方をしながら関わるようにしています、
うん、もしおかしいかなと思った時というのは認知症の検査はしていただけるんですか？
はい、希望される家族様もいらっしゃるんですが、はい、実際に当院では精神科がありませんので、
はい、
実際診断をしようと思いましたら精神科のドクターが必要になりますので、そういったところをご紹介したりすることはあります。
やはりちょっとね自分が疑問だなと思ったりとか不安だなと思ったことは、この認知症看護認定看護師の資格をお持ちの村上さんを見つけて相談してみるのが何よりですね。
そうですね、はい、ぜひお願いしたいと思います。
はい、今日はとてもためになるお話を伺いました。西宮市立中央病院認知症看護認定看護師であります村上道夫看護主任に認知症についてのお話を伺っていきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515 です。 この番組は西宮市の提供でお届けしました。